All right, let's start with a prayer.
お祈りし始めます。
Father, we thank you, even for the rain.
天のお父さん、雨の中でも私たちはあなたを褒め称えます。
We thank you that you are a good God.
あなたが本当に良い神様であることを感謝します。
We thank you that you've given us your word so that we can know you better.
あなたをもっと知ることができるようにと、あなたの御言葉がを聞けることありがとうございます。
Now as we read your word, open the eyes and ears of our hearts.
どうぞ今私たちは、あなたの耳を傾けて聞きたいと思いますので私たちの心を開いて受け取れるように助けてください。
Help us to see and hear and understand everything you want us to know.
あなたが私たちに今日伝えたいと思っておられることをしっかりと受け取ることができるように導いてください。
Give Heed and myself the words to speak.
語る私たちの上に本当にあなたから言葉を与えてください。
We ask these things in Jesus' name.
イエス様の名前によって祈ります。
Amen.
Amen.
When I was in high school or college, probably college, I remember walking home from church one day.
私が、高校生か大学生の頃、ある日教会から、帰り道のこと、ある日のことを思い出しました。
And as I was walking, I was praying, God, if there's someone you want me to share the gospel with, just let me know.
その日、その帰り道、お祈りしたんです。神様、今日あなたが私に福音をシェアするべき人がいたら教えてください。
I can't remember exactly what I was thinking when I said that prayer.
まあそのお祈りをしたときに私は何を考えていたのかよくわからないんですけど、覚えてないんですけども。
Maybe I was feeling super spiritual that day, so I was ready to preach the gospel to anyone that was willing to listen.
その日多分もう強い信仰的にすごい強い感じしてて、もう誰とでも福音を分かち合える準備ができてるっていう感じだったんですよね。
But as it turned out, a few minutes later, I was walking past a bus stop, and this woman tried to hand this magazine to me.
そしてそのちょっと後にですね、数分後に、バス停を通り過ぎた時にある女性が私に何かを手渡してきたんです。
It was a Watchtower or Awake magazine.
それはモノミノ塔もしくはアウェイクという小冊子でした。
For those of you who don't know, these are the main magazines of the Jehovah's Witnesses.
それが何か知らない人がいたら、これはエホバの証人の、メインとしているこの小冊子なんですね。
I can't remember what I thought at that moment, but it was probably something like, "Seriously, Lord, her?"
その時、実際にどんな感じを受けたか、ちょっと よく覚えてないんですけども、おそらく、神様、マジですかって感じだと思うんです。
But anyway, I started talking with this woman.
まあ、いずれにしてもですね、その女性と話し始めました。
And one thing that I figured out really quickly was I didn't know as much about my faith as I thought I did.
でも話し始めてすぐに分かったことは、私は自分の信じていることっていうのを実際よく知らなかったということでした。
And so for the next several years of my life, I spent a lot of time really studying not just what I believed, but also why I believed it.
ですので、その後数年間、私は何を信じているのか、そしてどうしてそれを信じているのかを少しずつ勉強し始めたんです。
And I had a lot of interesting conversations with Mormons and Jehovah's Witnesses that came to my door as a result.
そしてその後ですね、自分の家に訪ねてくるモルモンの人とか、もしくはエホバの証人たちと興味深い会話を何度かしました。
But more importantly, I started to truly understand what I believed and why I believed it, and it really started to shape my life.
でも一番大切だったことっていうのは、私が実際何を信じていて、どうしてそれを信じているのかであって、そしてそれこそが私の人生を形作ってきたんです。
Today we're looking at 1 Corinthians 15.
今日は、新約聖書のコリント人への手紙第1の15章を開いていきたいと思います。
And as we look at this passage, I want you to think about two questions.
今日その時に2つのことを考えてほしいと思います。
First, do I really understand?What I believe.
一つ目に、私は自分が信じていることを本当によく理解しているだろうか。
In particular, do I really understand what I mean when I say Jesus died for my sins and rose again?
特に、イエス様が私のために死なれて蘇られたというふうに言うときに、それが実際どういう意味なのか本当によく理解しているだろうかと考えてみてほしいんです。
And second, why does it matter that I understand?
そして二つ目の質問は、どうしてそれを理解することが私にとって大切なんだろうかということです。
I mean, what practical significance does it have for my everyday life?
それが私の毎日の生活にどのように実際的な意味があるんだろうか。
Let's take a look at 1 Corinthians 15. We'll be starting at verse 1.
コリント人の手紙第1の15章の1節から読み進めていきます。
The Apostle Paul is speaking and he says, Now I want to make clear for you, brothers and sisters, the gospel I preached to you, which you received, on which you have taken your stand, and by which you are being saved if you hold to the message I preached to you, unless you believed in vain.
この著者のパウロがこのように、書いて語っています。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。また、もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかり保っていれば、この福音によって救われるのです。
Here Paul says, "People, I want to remind you of this gospel that I preached to you."
パウロはここで、皆さん、私があなた方に伝えたこの福音をもう一度思い出してほしいのですと言っています。
Because it is what you take your stand on as Christians.
それこそがクリスチャンであるというその土台を形作るものだからです。
It is the very foundation of your life.
そしてそれこそがあなたの人生の土台となります。
And it's what can save you if you really believe it.
そしてその福音こそがそれを信じるならばあなたを救う力のあるものなんです。
And then he said something very interesting.
ここで、パウロは、興味深いこと一言を言っています。
He says, unless you have believed in vain.
ここでパウロはよく考えもしないで信じたのでないならと言っています。
Those words in vain are very interesting, and you can see it in the Japanese translation.
このよくも考えないでという言葉ですけども、これ日本語の訳にもあるんですけども、ちょっと興味深い言葉で使われています。
The idea is that the person never carefully considered what they heard.
ここでこの言葉が何を意味しているかというと、福音を聞いたときにそれをよく最初からよく考えないでそれを受け取ったということなんです。
They heard it and they said, "Yeah, I can believe that. It sounds reasonable to me."
ですからその福音を初めて聞いたときに、ああよくなんとなく分かった気がする。なんか信じてもいいんじゃないかなって感じで受け取った。
But they never really thought about what it meant.
だけどそれをよく考えてその語られ聞いたことが実際どういう意味なのかを理解しなかったんです。
Many people who say they are Christians are like that today.
そして、残念ながら多くの私はクリスチャンですという人もそのようになってしまっているかもしれません。
They say they believe the gospel.
多くのクリスチャンは私は福音信じてますと言うかもしれない。
But it never seems to make a difference in their lives.
だけどそれを信じているというけどもその信仰が、その福音が人生に何の影響も与えてないように思える。
It's one thing to say you believe all these things.
そして、信じてるっていうことと、
Yeah, it's one thing to say you believe these things, but it's another thing entirely to really understand them to the point that it shapes the way that you think and the way that you live your lives.
ですから私は信じてますっていうことと実際にそれをよく理解して、それによって人生が変えられるということには大きな違い、大きな差があるんです。
And that's why Paul takes the time to tell the Corinthians and us about this gospel we believe.
ですからパウロはここで、この章、この15章を使って、コリントの人々に対して福音はこういうものなんです。私たちはこの福音を信じているんですということを思い出させようとしているんです。
Take a look at what he says in verse
3. 3節以降を見ていきましょう。
He says, For I passed on to you as most important what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas, that's Peter, then to the 12 apostles, then he appeared to over 500 brothers and sisters at one time, most of them,are still alive, but some have fallen asleep. Then he appeared to James, Jesus' brother, then to all the apostles. Last of all, as to one born at the wrong time, he also appeared to me.
3節から8節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパ、これは十二弟子の一人のペテロのことです。ケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。 その中の大多数のものは今なお生き残っていますが、すでに眠ったものもいくらかいます。その後、キリストはヤコブ、これイエス様の兄弟です。ヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に、月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。
Paul says here, when I gave you the message of the gospel, I didn't just make all this up.
パウロはここでこう言ってるんです。私が福音を伝えたときに、それは私が考えついたことではないんです。
I received this from Jesus himself.
これは私がイエス様から受け取ったものです。
And when I talked to the people who had seen Jesus and talked with Jesus, they confirmed everything that I had heard.
そして私が聞いた、イエス様から受け取ったことをイエス様と共に過ごした人たちにも実際に尋ねて、それが本当に正しいことを確認してきたんです。
What is this gospel?
それでは福音というのは何でしょうか。
First,Christ died for our sins according to the scriptures.
一つ目に、聖書に記されている通り、キリストは私たちの罪のために死なれたということです。
What does it mean that Jesus died for our sins?
じゃあ、イエス様が私の罪のために死なれたというのはどういう意味なんでしょうか?
What does it mean when we say sin?
そもそも罪とは何でしょうか?
Sin is essentially rebelling against God.
罪とは、神様に背くこと、神様に反抗することです。
It's saying, God, I don't need you in my life.
シンプルに言うなら、神様、私はあなたなんかいりませんということです。
I'm not going to live your way, I'm going to live my way.
あなたの教える方法じゃなくて、私は自分の好きな方法で生きたいんですということです。
But by living that way, we hurt God.And we hurt the people around us.
しかし、そのように生きることによって、私たちは神様を傷つけるだけじゃなくて、私たちの周りにいる人々も傷つけることになります。
And if you're honest with yourself, you can admit you've done that.
そして、私たちは正直、自分自身に正直になれば、私たちはそのように生きていたんじゃないでしょうか。
But because we've done that, the Bible says that we deserve death.
そしてその罪のゆえに私たちは死に値するということを聖書は語っています。
But we're not just talking about physical death.
でもそれはただこの体、いつか、この地上での命が終わるという身体的な死だけではないんです。
We're talking about eternal death separated from God for all eternity.
それは同時にこの永遠の死、つまり神様と永遠に引き離される地獄に行ってしまうということも意味しています。
Have you ever really thought that through?
皆さんはそのことについてよく考えてみたことあるでしょうか?
I said last month in one of our messages that some people think that God owes them something.
前回のメッセージに時にですね、私は、多くの人は神様は私に対して何か与えるべきものがあるというふうに感じているとじゃないかというふうに語りました。
You know, God owes me a happy life. God owes me a happy marriage and things like that.
神様は私に幸せな人生を与えるべきだ。神様は私に幸せな結婚を与えるべきだというふうに。
And I told you that actually God doesn't owe you anything.
そして、実際神様は、事実は神様は私たちに対して何かを与えなければならないという義務は負ってないんです。
Actually, that's not completely true.
で、そういうふうに前回のメッセージで言ったんですけども、これは、正確に言えば真実ではちょっとないんです。
God owes us hell.
なぜなら神様は私たちに、地獄を与えなければならないからです。
Because that's actually what we deserve from him.
そしてそれこそが実は私たちが神様から受けるべき、受けるに値するものなんです。
Whenever you think, I don't deserve all the problems that I'm going through in life, remember, actually, I deserve hell.
ですから私たち時々、なんでこんなひどい目に遭わなければならないんだとか、なんでこんな問題を抱えなきゃならないんだっていう、私はそんな、それを受ける、べきじゃないはずだっていうふうに思うときに、ぜひ思い出してほしいことは、実は私は地獄に値するものなんだということです。
I deserve hell because I have wounded God countless times, and I've wounded the people around me countless times as well.
なぜなら、神様を何度も傷つけたし、周りにいる人たちを何度も傷つけたから。
When you think, I deserve more from God, remember, yeah, that's right, you deserve hell.
そしてもし、私はもっと神様から良いものを受けるべきだというふうに、考えるとき、感じるときに思い出してください。と確かにその通り、私は、地獄に値するんだってことを思い出してほしいんです。
Tell me something. In your heart of hearts, Do you really believe that?
皆さんぜひ考えてみてほしいんですけども、皆さんはこのことを心の奥底から信じているでしょうか？私は地獄に値するんだって。
Or do you believe that you're really not that bad?
それとも皆さんは、いや、私はそんなにひどくないと信じているでしょうか？
If you think that way, you don't really understand the gospel.
もしそのように考えているなら、それは福音というのを理解できていないということかもしれません。
Because the gospel says that Jesus died to take the punishment that you and I deserved.
なぜなら福音というのは、イエス様が私たちが受けるにふさわしいものを取り除いてくださったということだからです。
But if you don't believe that you deserve hell, what did Jesus die for?
もし私たちがその地獄に値するということを信じてないだったら、まあ、イエス様は何のために死なれたんでしょうか？
Nothing.
何もありません。
But if you understand your sin, then you truly start to understand God's grace in your life.
私たちが罪というものが何なのかを理解するときに、私たちは神様の恵みというものがどういうものであるかを理解し始めることができます。
You understand that through the cross, God gives you what you don't deserve.
そして神様がそのイエス様の十字架を通して私たちが受けるにふさわしくないその恵みを与えてくださるんだということを理解し始めます。
He gives you eternal life.
そして神様は私たちに永遠の命をくださるんです。
A life that actually starts here and now.
その永遠の良しというのは今この瞬間から始まることのできるものです。
One in which, no matter what hardships you may go through, you find a peace and a joy that only God can give you.
そしてもし私たちが、困難な中を問題の中を通る時でさえも私たちは、神様がだけが与えることのできる喜びと平安の中に生きることができるんです。
Not because you deserve it.
それは私たちがそれを受けるにふさわしいからではなくて、
But despite the fact that you deserve nothing from God except hell.
だけどそれは私たちは本当に地獄を受ける、こう地獄を受けるに ふさわしいだけのものなのにかかわらず、神様は私たちにそれらのことを与えてくださるのです。
And all this was predicted in the Old Testament years before Jesus was even born.
そしてこのことというのは、イエス様が生まれるずっと前にから、旧約聖書の中に記されていることです。
In Isaiah 53, the prophet Isaiah said this.
イザヤ書53章の中で、預言者イザヤはこのように言っています。
Starting from verse 5.But he was pierced because of our rebellion, crushed because of our iniquities. Punishment for our peace was on him, and we are healed by his wounds. We all went astray like sheep. We all have turned to our own way, and the Lord has punished him for the iniquity of us all. Verse 12, he bore the sin of many, and he interceded for the rebels.
イザヤ書53章5節から6節と12節。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として勝ち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。
So through the prophets, God told us in advance what Jesus was going to do for us.
神様はもうずっと前から預言者の口を通して、イエス様が来られた時にどんなことをなされるのかを、その絵をすでに見せていたんです。
But when you look at the Old Testament sacrifices, you also see a picture of Jesus there.
そして旧約聖書時代のこの犠牲、生贄のシステムを見ることを通しても、イエス様が後にされることを見ることができます。
We see the picture of a perfect lamb taking the sins of the people on itself before being slaughtered.
その生贄の中で、罪 汚れのない、傷のないその子羊の上に人々の罪を置いて、それからその子羊は、生贄として殺されます。
The Jews even had a special holiday called the Day of Atonement, which also pointed to what Jesus would do for us on the cross.
そして、ユダヤ人がお祝いする、贖いの日というその祝日の時にも通してもイエス様が十字架で何をされるのかというのが、映し出されています。
That's why Paul could say that Christ died for our sins according to the scriptures.
ですからパウロはここで、聖書に書かれている通りにイエス様は私たちの罪のために死なれたと言っているんです。
Time and again, the Old Testament points again and again to what Jesus would do on the cross for us.
旧約聖書の中で何度も何度も繰り返して、イエス様が十字架でなされる素晴らしい働きをについて指し示しています。
Paul then says that Jesus was buried and that he rose again on the third day.
そして、パウロは福音についてこのように言っています。聖書に記されている通り、イエスは三日目に死からよみがえられた。
Now, when we say Jesus was rose from the dead, we don't mean that he rose as a spirit or as a ghost.
ここでイエス様がよみがえられたというときに、それはイエス様が体なくこう幽霊、亡霊のように魂だけの形でよみがえったという意味ではないんです。
Sometimes people think that way, that just his spirit was raised.
多くの人は時々そのように、魂だけがよみがえって生きているようなふうにイメージしている人が多いんじゃないでしょうか。
But Jesus was raised in his body.
イエス様はそうではなくて、体を持ってよみがえられました。
It was a transformed body, but it was his body that was raised, not just his spirit.
イエス様は本当に新しい栄光の体と聖書の中で呼ばれているその体を持ってよみがえらせました。それは魂だけのことを言っているんじゃないんです。
And Paul says that this too was predicted in scriptures hundreds of years before Jesus was born.
イエス様が生まれる何百年も前からこのことについても旧約聖書の中で予言されています。
So for example, in Psalm 16:10, David said this.
詩編16編の中でダビデはこのように書いています。
For you will not abandon me to Sheol, to the grave. You will not allow your faithful one to see decay.
詩編16の10。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。
Jesus also pointed to the story of Jonah in the Old Testament.
イエス様は、この地上で生きている間に、ヨナ、旧約聖書のヨナという預言者について、話しました。
And he said that Jonah was a picture of the resurrection as well.
で、このヨナが、ヨナの人生も、一部分も、この復活について指し示しているということをイエス様は語られました。
But just as Jonah was in the belly of a fish for three days and then he came out alive, so Jesus would be buried in the belly of the earth and come out alive after three days.
その預言者ヨナというのは大きな魚の中に3日間いて、その中から生きて出てきたというストーリーが書かれているんですけども、イエス様も同じようにこの地上の穴、まあ、お墓ですね、そのから生きて蘇って3日目に出て来られたということをこのヨナのストーリーは指し示しているんです。
And Paul tells the Corinthians there are over 500 people that saw Jesus alive after he had been buried in the grave.
そして、パウロは次のようにも言っています。イエス様がよみがえられた後に、もう500人以上が同時にイエス、そのよみがえられたイエス様を目撃したっていうふうに、語っています。
And you told them most of them are still alive now. Go ahead and interview them. They'll tell you.
そしてその多くの人たちは今も生きているから、もしあなたが尋ねたかったらインタビューしてきてくださいっていうんです。
So this was the message that Paul and the other apostles preached.
これがパウロとその他のイエス様の弟子たちが語っていたその福音なんです。
But have you ever really thought about what it means to you that Jesus rose from the dead?
しかし皆さんはイエス様が死からよみがえられたんだということを自分自身のこととしてどのように捉えているでしょうか?
What significance does it have for your everyday life?
このことは皆さんの毎日の生活の中にどのような違いを、どのような影響を与えているでしょうか。
Many of the Corinthians had never really thought that through.
多くのコリントの人々は、そのことについてよく考えていなかったようです。
And because of that, it affected their understanding of the gospel and it affected the way they lived their lives.
それをよく考えなかったので、彼らは福音の理解についても、そしてどのように生きるかについても、違う風にそれていってしまったんです。
Take a look at verse
12. 12節を見ましょう。
Now if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say there's no resurrection of the dead?
12節。ところで、キリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか?
Now, all of the Corinthians would have told you they believe Jesus rose from the dead.
その時、このコリントの教会の人たちは、いや、イエス様は死から蘇られたんだとみんな言っていました。
But still, there were some in the church that scoffed at the idea that we too will be raised from the dead.
だけど同時に多くのコリントの教会の人たちは私たちは死から復活することはないんじゃないかというふうに言ってたんです。
From what Paul says later, it seems like maybe they had a tough time imagining what that would be like.
多分パウロもここでそういうふうに言ってる人たちが自分たちも死から蘇るんだということを想像するのは難しかったのだろうときっと感じていたと思います。
Maybe they were saying things like, come on, we're gonna rise from the grave, what? We're gonna be a bunch of skeletons walking around?
蘇るってどういうこと?みんな墓から出てきてなんか骨骨の状態でやって出てくるってこと?
You know, our skin will have decayed off the bones.
もう肌も何も肉も全部腐ってしまってるじゃない。
And that's if we have bones, it'll probably be reduced to dust.
そしてもうひょっとしたらもう骨さえも残ってなくても血のようになってしまってるかもしれないっていうのに。
But Paul tells him this in verse 13.
だけどパウロは13節で次のように言っています。
If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our proclamation is in vain, and so is your faith. Moreover, we are found to be false witnesses about God, because we have testified wrongly about God that he raised up Christ, whom he did not raise up, if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is worthless. You are still in your sins. Those then who have fallen asleep in Christ have also perished. If you have put our hope in Christ for this life only, we should be pitied more than anyone.
15章の13節から19節。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか、私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って、神に逆らう証言をしたからです。もし死者が蘇らないのなら、キリストも蘇らなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこのようにあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。
Paul was saying, people think this through. Think about what you're saying.
パウロはここでコリントの人たちにこう言ってるんです。皆さん、よく考えてみてください。あなたが何を言ってるのか、もう一度よく考えてみてください。
You're scoffing at the idea that we could possibly be raised from the dead.
私たちも死から蘇るんだっていうその考えをあなた方はどこかに置いてしまっています。
But if we can't be raised, then Christ couldn't have been raised either. You can't separate the two.
もし私たちが蘇らないならば、神様はイエス様のことも蘇らせなかったはずです。
And if Christ has not been raised, then our proclamation is in vain, and so is your faith.
もしキリストが蘇らなかったなら、私たちの伝えていることは意味がなく、そしてあなた方の信仰も全く意味のないものになります。
The word vain here is different from the one that Paul uses in verse 2.
ここで意味のないという意味の言葉ですけども、さっきの15章2節で使っていた言葉と違う言葉を使っています。
This vain means without essence, without substance.
ここで使ってパウロが使っている言葉というのは、形のないもの、実質のないものという意味です。
Paul is saying is, what Paul is saying is if Jesus is not raised, our preaching and your faith is completely without substance.
ですから、パウロはここで、もしキリストが蘇ってないならば、私たちの伝えていることも中身がないし、あなたの信じていることにも中身が全くないんですというんです。
It has no meaning at all.
そこには何の意味もありません。
Why not?
なぜでしょう?
Because of what the resurrection proved.
それは、この復活というものが私たちに対して何を証明しているかということに関わっているからです。
What did the resurrection prove?
それでは、この復活というのは何を証明しているんでしょうか?
It proved that God had accepted the sacrifice Jesus made for you and me on the cross.
復活というのは、私たちのためのイエス様の十字架での犠牲が神様に受け入れられたことを証明しています。
When God raised Jesus from the dead, He was saying, though you didn't deserve it, you took the punishment for all of these people.
ここで、神様がイエス様を死からよみがえらすときに、こう言っているんです。あなた方はそれに受けるにふさわしくないけども、イエス様はあなたの罪の罰をすべて代わりに負ってくださったんです。
And now I accept that sacrifice for them.
そして神様は、私はその犠牲のゆえにあなた方の罪を許すと言われるんです。
Now I will restore life to your body so that the whole world will know that I've accepted this sacrifice.
そして、私はあなた方の体を回復させて、そしてそれによって、この世界中の人たちが私がイエス・キリストの十字架の犠牲を受け入れたということを知ることができるように。
And they will know that they have the hope of eternal life now through you.
そしてこの永遠の命の希望を持っている皆さんを見て、あなた方を見て、周りの人たちもその希望を見出すことができるように、神様は考えられたんです。
That's why Paul says that if Christ is not raised, we are still in our sins.
それで、パウロはここで、もしキリストが蘇っていないならば、私たちはまだ罪の中にいるのですと言っています。
If Christ is still dead, it proves that God didn't really accept the sacrifice.
もしキリストが蘇っていないならば、神様はその十字架での犠牲の死を受け入れていないということになります。
And it means we're still headed for hell.
つまりそれは私たちがまだ地獄に向かって生きているしかないということになります。
And all the Christians who have died before us, they're in hell too.
そして、自分より前に生きていたクリスチャンたちも全員もみんなすでに地獄に行ったことになります。
Here we are thinking we'll be with God for all eternity, but we're all headed for hell if Jesus really isn't raised.
私たちは、神様と永遠に生きることができるんじゃないかと考えているかもしれないけども、実際もしイエス様が蘇ってないならば、私たちはみんな同じように地獄に向かって歩むしかないんです。
Paul also told the Corinthians, not only that, think about what you're saying about us.
そしてパウロはこのようにも言っています。よく考えてみてください。あなたは私たちについてもどのように考えているのかよく考えてみてください。
You're calling us liars because we have testified to you that God did raise Jesus from the dead.
私たちはあなた方にイエス様をよみがえたと証言してきたんですから、あなた方は私たちに嘘つき者と言ってるのと同じじゃないですか。
Sometimes people in non-Christian universities, and sadly even in so-called Christian universities, say exactly that.
時々クリスチャンの信仰に基づいていない大学も、もう悲しいことに、残念なことに、クリスチャン土台ベースの大学であったとしても同じように、考えています。
They say, well, Jesus didn't really rise from the dead.
イエス様は死から蘇ってないんだよ。
You know, the apostles weren't really telling the truth about that.
このイエス様の弟子たちはそれについて真実を伝えてたんじゃなくて。
But that's okay.
でもそれでも大丈夫。
You know, they weren't meaning any harm by their lie.
それ嘘ついたからといって誰かを傷つけたわけじゃないし。
No, they just wanted people to have hope.
ただこれをそう言ってあげることでそれを聞いた人たちがなんかこう希望を持てることができるようにしてあげたんだから。
They wanted people to live better lives.
それによってもう少しでもマシな人生を生きられるならそれでもいいじゃない。
So it doesn't matter if they lied. Their intentions were good.
まあ彼らはそれを良い意図でやったんだからそんな嘘ついたって大丈夫なんじゃない?
You look at Paul's words and you know exactly how you respond.
そして、でもパウロの言葉をここでパウロが言っていることを見たら、それらの考えに対してパウロはどのような態度を示したか分かります。
He didn't do that. He would have spit on those words.
パウロはこのような考え、このような言葉にもう唾を吐きかけるような態度です。
For Paul and the apostles, there was no such thing as pious lies.
パウロはそういう信仰深い嘘つきというのは存在しないと考えています。
They would not use them in any circumstance, especially when it came to the gospel.
そしてパウロはこの特に福音について、それは嘘というものはありえないというふうに考えています。
Paul then continues, verse 20.
パウロは20節以降このように言っています。
But as it is, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep.For since death came through a man, the resurrection of the dead also comes through a man. For just as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. But each in his own order, Christ the first fruits, afterward at his coming, those who belong to Christ.
20節から23節。しかし今やキリストは眠った者の発想として死者の中から蘇られました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。しかし、おのおのにその順番があります。まず、初穂であるキリスト。次に、キリストの再臨の時、キリストに属しているものです。
Back in the Old Testament days, there was a festival they called the Feast of the First Fruits.
旧約聖書の時代、彼らが、初穂の祭りと呼んでいたそのお祭りがありました。
On that day, the Israelites would present an offering of the very first grain of the harvest of that year to God.
その時、その年に一番最初に取れた作物を神様の前に捧げるという習慣を持っていたんです。
They would wave this offering before God, acknowledging that everything they had came from Him.
神様の前でその穀物を揺らして、彼らこのすべては神様あなたが与えてくださったものですということを認めていたんです。
And as they did that, they looked forward to the harvest that was to come.
そしてそれと同時に、次これからどんどんやってくるその次の収穫についても彼らは期待を寄せていたんです。
Now Paul calls Jesus the first fruits of all those who have died and will be raised to life.
パウロはここで同じようにイエス様がその全ての死ぬ者の初穂であって、そのイエス様が蘇られたように次の者たちも永遠のうちに蘇るんだということを伝えているんです。
But here it is God who presents the risen Christ for all of us to see to remind us that all life comes from Him.
そして、この初穂の祭りの時とは逆に今度は神様の方からイエス様を初穂として捧げてくださってそしてそれを見て私たちも神様から全ての命は神様から与えられているんだということを思い出すことを思い出させてくださっているんです。
And now when we see Jesus, we look forward to the great harvest of all those who have believed in Jesus, who have been sowed into the ground and will come back to life again.
そして私はイエス様について考えるとき、イエス様を見るときに、私たちも同じように死からイエス様が蘇られたのと同じように私も蘇るんだということをに期待を寄せることができるんです。
And on that day, God will give all who have believed in Jesus new life and new bodies.
そしてその時が来ると、神様は、私たちイエス様を信じる者すべてに新しい命と新しい体を与えてくださいます。
So Paul tells us that just as the first man Adam's sin led to death for all of us, through Jesus, the one man, we now have the hope of eternal life.
そしてパウロはここで、アダムという一人の人を通して全人類に死というものが入ったように、イエス様という一人の方の復活によってそれを信じるすべての人に復活が与えられるということを言っています。
When will this resurrection happen?
それはいつ起こるんでしょうか?
When Jesus returns.
イエス様がもう一度来られるときです。
And he will return.
イエス様はもう一度来られます。
You won't read it today, but Paul says that at that time, all things will be put under Jesus' feet.
今日その箇所について読まないんですけども、パウロはこう言っています。その時、 その時が来ると、すべてのものがイエス様の足元に置かれる。
That means he will reign over everything and everyone.
それは、イエス様がすべてのもの、すべての人を治めるという意味です。
He'll even reign over death.
そしてイエス様は死についてもこう支配するんです。
Death will be a thing of the past.
そして死というのはもう過去のものになります。
And then it says that Jesus will subject himself to the Father for all eternity.
そして、
And God will be over all.
パウロはイエス様はご自身を父なる神のもとにお任せになると、そして神様がもうすべてのものに対してすべてを治められるというふうにパウロは言っています。
A quick note here, because it is a point of confusion at times.
ここで一つ短く一つのちょっと混乱しやすいことについて説明しておきたいと思います。
We've taught the Trinity here before.
何度か三位一体という考えについて話したことがあると思いますが、
That there is one God and that within the one God there's Father, Son, and Holy Spirit.
私は一人の神様を信じていますが、その中に父なる神、子なるキリスト、そして聖霊の神がいます。
Father's not the Son, Son's not the Spirit, Spirit's not the Father.
父は子ではないし、子は聖霊じゃないし、聖霊は父ではありません。
But there are not three gods, the three are the one God.
だけど、そこに三人の神様がいるんではなくて、三人だけど一人の神様として存在しておられるんです。
How that works, I don't know.
それはどのようにしてそうなっているのかは、私は知りません。
God is much bigger than my imagination.
神様は私の考えることができる範囲よりもずっと大きいお方です。
But all are equally God.
だけど、この三、父、子、聖霊は、等しく、神様の存在です。
And all are to be equally honored as God.
そして、この3つ、3人とも同等の礼拝を受けるにふさわしい、尊敬を崇められるにふさわしい、お方です。
And yet, there is a difference in their roles.
だけどその中には役割の違いというものはあります。
And one of those differences that we see is that the Son is subject to the Father.
そしてその中の一つの違いの役割の中で違いとして、子なるイエス様は父にご自身をお委ねになるということです。
I've talked about Jehovah's Witnesses earlier.
先ほどエホバの証人について話しましたが、
One of the things they always say is, well, if Jesus is subject to the Father, that obviously means that he isn't God.
彼らはこう言うんです。イエス様は天の父に自分を委ねられたんだから、自分従ったのだから、イエス様は神様ではありえないって。
He must be a lesser God. He's inferior to God.
もしくは、イエス様というのはちょっと劣った神様に違いないと言うんです。
But that's not true.
でもそれは真実ではありません。
The President of the United States holds a higher position than I do.
アメリカ合衆国の大統領は私よりも高い地位にはついてます。
So does the Prime Minister of Japan.
日本の首相という立場もそうかもしれません。
But there's no way anyone can say they are therefore more human than me.
だけどだからといって彼らは私よりも人間ですということはできないですよね。
They cannot say they are therefore more man than me.
ね、だから高い位置についてるから地位についてるから彼らは私よりももっと男だということができるでしょうか。
We are all equally human.
私はみんな等しく人間です。
We are all equal in human dignity.
そして人間としての尊厳はみんな等しいんです。
Even if we sometimes don't think so.
まあ時々私はそのように感じないことがあるかもしれませんけども。
Gotta admit, I kind of scratch my head at my president sometimes.
まあ、時々頭をかいて、どうしたもんかなと考えることもありますけども。
Anyway, Jesus is fully God as is the Father.
イエス様も天のお父さんと同じように等しく神様なんです。
But what we see in verse 28 is that he willingly submits himself to the Father.
そして、パウロはここでイエス様は天のお父さんに従われたというふうに聞いています。
So if you ever talk to Jehovah's Witnesses and they say to you,Well, you know, Jesus said the Father is greater than I, therefore God, you know, Jesus can't be God. Just remember, their roles are different.
もし、エホバの証人の方と話す機会があって、彼らが、イエス様は、天の父さんに従われたから神様じゃないんだと、どうしてイエス様は神様ということができるんでしょうかというふうに言うならば、 彼らにこう答えてください。彼らには違う役割があっただけですって。
Jesus willingly subjects himself to the Father, but he is still equally God with the Father.
イエス様はご自身から望まれて天のお父さんに従われたんですけども、それは確かにそうなんですけども、それでもイエス様は等しく神様ご自身なんです。
But anyway, getting back to the main point.
ちょっと元のメインの話に戻りますが、
Death is not the end for any of us.
ですから、死というのは私たちの迎える一番最後のものではないんです。
Jesus will return.
イエス様はもう一度来られます。
He will raise us from the dead.
そして私たちを死から蘇らせてくださいます。
He will reign.
そしてイエス様がすべてのことを、すべてのものを治めます。
And most importantly, He will judge us.
そして重要なことは、イエス様が戻って来られたときに私たちのすべてをに裁きを与えるということです。
And that gives the resurrection very important significance to how we live our lives every day.
そしてそのことは、私たちが毎日どのように生きるかということについて、この復活が本当に大切なんだということを私たちに思い出させます。
Paul told the Corinthians, you know,If there's no resurrection from the dead, I'm an idiot.
パウロは言うんです。もし死者が蘇らないというなら、私はもう本当に愚か者です。
I put my life in danger every day because of the gospel.
私は福音を述べ伝えるために毎日危険にさらされています。
I've been thrown in prison, I've been beaten, I've nearly been killed for the gospel.
もう私は福音を伝えるために牢屋にぶち込まれて、そして鞭打たれて、そしてもう何度も殺されかけました。
For what?
何のために
?If there is no resurrection, then let us eat and drink forever, for tomorrow we die.
もし復活がないというならば、もう明日死ぬんだから、もう思う存分飲み食いしようじゃないか。
Isn't that true?
というふうに考えても自然じゃないでしょうか。
If there is no resurrection, if there is no judgment, then why not just live however we want to?
もし復活がないのならば、もし裁きがないというのならば、私はどのように生きたって同じじゃないでしょうか。
And that's exactly where the Corinthians' beliefs led them.
そしてそれがこの、コリント人の信じていたことが導いた、彼らを導いた先の生き方だったんです。
So Paul says in verse 33, Do not be deceived.Bad company corrupts good morals. Come to your senses and stop sinning. For some people are ignorant about God. I say this to your shame.
33節から34節。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。
One of the reasons some of the Corinthian Christians were sinning the way they were was because they ultimately thought it didn't matter.
コリントの人々が、コリントのクリスチャンたちが罪を犯し続けていたことの一つの大きな理由というのは、そんなこと、それをしたって大して関係ないじゃないかというふうに考えていたことだったんです。
They thought they would never be judged for it.
それは、そのような行いは裁かれることがないと考えていたんです。
Many people who call themselves Christians live that way today.
そしてひょっとしたら今現代のクリスチャンの中にも同じように考えている人がいるかもしれません。
Oh, they may believe in the resurrection, but they've never really thought through what it means.
復活ということについてぼんやりと信じているかもしれないけども、それについてよく考えたことがなかったかもしれません。
What does it mean?
復活は私たちにどのような意味を持つんでしょうか。
First, it means that Jesus is more than just a king in name.
第一に、イエス様は名ばかりの王ではないということです、私たちにとって。
He truly is king because he reigns over everything, even death.
イエス様は、すべてのもの、死さえもすべてを支配される王様です、本当の王様です。
Think about the Japanese emperor for a minute.
少し、日本の天皇について考えてみましょう。
How many of you think we really owe our total and utter allegiance to him?
皆さんは自分自身について考えてみたときに、どれぐらいもう本当に完全で究極的な忠誠心を天皇に対して持っているでしょうか。
Probably none of you.
多分一人もいないと思います。
Why?
なぜでしょうか。
Because basically, he's just an emperor in name.
なぜなら、この天皇というのは、名前が、そういう天皇という名前が与えられたそのポジションだからです。
And many people today treat Jesus just like that, as a king only in name.
でも残念なことに多くの人は、イエス様を同じように考えて、イエス様は王って言うけども、ただその名前ばかりの王様として捉えてしまっています。
When it comes to their everyday lives, they treat him as anything but a king.
そして毎日の生活を見ていると、その彼らの人生の中で、イエス様は王ではないということが見えるかもしれません。
That's why when Jesus gives them commands in the Bible, it's so easy for them to just dismiss it.
ですから聖書の中でイエス様が何かを命じられているのを読んだ時も、それを簡単に見過ごして、それをしようとさえ考えないことがあります。
Do you do that?
皆さんはそのようにしてしまうことはあるでしょうか？
Is Jesus merely a king in name for you, or is he truly your king?
イエス様はあなたにとって名ばかりの王でしょうか、それとも本当にあなたの王様でしょうか。
Jesus said that on Judgment Day, many people will come to him and say, Lord, Lord, didn't we do this for you? Didn't we do that for you? And Jesus will say to them, I never knew you.
イエス様が裁きの日について語られた時にこのように言ったんです。多くの人が主よ主よあなたのためにこんなことをしたじゃないですかと言う。だけど彼らに対してイエス様はそれ、名ばかりイエス様を名ばかりの王様として扱っていた人に対してイエス様は私はあなた方を知らないと言われる。
What would Jesus say to you if he were to return today?
イエス様がもし今日もう一度来られるとしたら、あなたはイエス様はあなたに対して何と言われるでしょうか。
Second, the resurrection means that what we do on this earth matters.
復活が私たちにとってどういう意味を持っているか、二つ目に私たちがこの地上で何をして生きるのかは重要なことだということです。
Because we will be judged.
なぜなら私たちはこの地上ですることについて裁きを受けるからです。
We'll be judged for if we truly accepted him as our king.
私たちはイエス様を本当に自分の王様として受け入れたのかについて裁きを受けます。
And if we have, we'll be judged for how we served him.
そしてもしそうしたのなら次に私たちはイエス様にどのように仕えたのかについて裁きがあります。
What did we do with the gifts and responsibilities that he has given us?
イエス様が私たちにくださった賜物、そしてその責任について私たちはどのように扱ったのか。
How have we used our time?
あなたはどのように時間をこの人生で用いたのか。
What were our motives behind the things that we did?
私たちがすることの背後にある本当の動機は何だろうか。
All these things will be judged.
これらのすべてのことがに対して裁きがあります。
And if we did well, Paul tells us in chapter 3 that we'll be rewarded.
そしてパウロはこの1コリント人の手紙の第1の前半3章でそれらに対して私それを良くするならばイエス様は私に報いを与えられると言っていました。
If not, we'll still be saved, but all that we treasured, all that we labored for, all that we tried to achieve will be burnt to dust.
もしそれをうまく扱ってないとしても、それでも救われるかもしれませんけども、私たちが人生の中で大事にしてきたもの、私たちが人生の中でこう作ろうと、立て上げようとしてきたもの、そのすべての、それについて、そのために働いたすべてのことが、もう燃やされて、塵になってしまう。
What will happen to your life's labor when Jesus judges it?
イエス様が私の人生を見てそれを裁かれるときに私の人生、人生はどのように見られるでしょうか。それに対して私の人生はどのようになるでしょうか。
But ultimately, what the resurrection shows us is that God loves us.
しかし、究極的にこの復活というのが私たちに見せているものは神様が私たちを愛しておられるということです。
It shows that God has awesome plans for us.
神様は私たちに素晴らしい計画を持っておられるということです。
Plans that go beyond the grave.
この、墓で終わりじゃないという計画です。
And above all, the love that God has for you should drive everything that you do.
そして、神様が私たちに対して持っているその愛というものが私たちがするすべてのことの 動機になる、それを私を動かす原動力になるのです。
Not fear that he'll be disappointed in you.
神様が私に失望されるということに対する恐れじゃなくて。
Not fear that he will punish you.
神様に、から罰を受けるんじゃないかという恐れじゃなくて。
Christ has already taken your punishment.
もうイエス様が私の罪に対する罰をすべてもう取り除いてくださったのだから。
And our resurrection from the dead will be the final proof of that.
私が、死で終わりじゃなくて、そこから私も同じように蘇るということが、通してその神様はそのことを私に保証してくださっているのです。
Because remember, we deserve death and hell for our sin.
思い出してください。私は死とそして地獄に値するものなんです。
But now Paul says in verse 54, death has been swallowed up in victory. Where death is your victory? Where death is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
パウロは55節、56節でこのように言います。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
When sin came into the world, death came with it.
この世の中に罪が入ってきたときに死も同時にやってきました。
And death had a terrible sting because we saw where death was leading us.
そしてその死というのは、もう本当に最悪なこのトゲを持っていて、そして私は、それが自分の人生の行き着く先だと考えてしまいます。
God's law was good and perfect, but it condemned us all to hell because none of us can keep it perfectly.
神様の律法というものは本当に完全なもので良いものなんですけども、私たちはそれを完全に全てを守ることができないので、その律法というのは私たちを罪に定めます。
But Jesus lived a perfect life, and then he died on the cross to take the punishment for our sin.
しかし、イエス様は罪のない完全な人生を生きられて、そしてその罪のないご自身の命を捧げることによって、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださったのです。
And by doing this, he fulfilled all the requirements of the law for us.
そして、イエス様はそれによって、罪が私たちに対して要求していることのすべてを代わりにすべて、実現してくださったのです。
And when we put our trust in him, he not only takes away our sin, but he gives us his righteousness.
そしてもし私たちがイエス様に信頼するならば、イエス様は私たちの罪を取り除くだけではなくて、イエス様の持っておられたその正しさ、その義を私たちに代わりに与えてくださるんです。
And so God doesn't see our sin anymore. He sees His Son's righteousness on us.
ですから神様が私たちを見るときに、もう私たちのうちに罪を見るんではなくて、一人子のイエス様が持っていたその清さを、その正しい義を私たちのうちに見てくださるのです。
That's why we're not condemned anymore.
だから私たちはもう罪に定められることがないのです。
That's the love of Christ.
それが神様の愛です。
That's the love of God.
それがイエス様を通して私たちに示された愛です。
And because of that, we can rejoice.
だからもうそれがあるから私たちは喜ぶことができます。
We can say, Death, where is your victory?
ですから私たちは死よ、お前の勝利はもうないということができます。
You have no victory over me anymore.
もう私を死が支配することはないと言えます。
I may die here on earth, but I will be raised to life and be with my Lord forever.
この地上では死を迎えることになるけども、でも私は蘇って神様と永遠に生きることができるんだ。
Death has no sting anymore.
死はもう棘を持っていないんです。
It is only the doorway to life and hope now.
ですから私たちにとって死というのは永遠に生きるその希望へのに続く道のりなんです。
And so Paul concludes in verse 58.
パウロはこのようにこの章を締めくくります。
Therefore, my dear brothers and sisters, be steadfast, immovable, always excelling in the Lord's work, because you know that your labor in the Lord is not in vain.
58節。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
God never promises, an easy life.
神様は私たちの人生が簡単で、いつもスムーズであることを約束はしていないんです。
Sometimes life can be really hard.
本当に人生は時々本当に難しい時期を通ることがあります。
But when you go through the hardest times in life, remember, God loves me.
人生で一番困難な中を通る時でさえも思い出してください。神様は私のことを愛しておられる。
He proved that by sending Jesus to die for me.
神様はそれをイエス様を送って私のために十字架で死なせることを通してもう証明してくださったじゃないか。
And I'm no longer condemned.
そして私はもう罪に定められることはないんだ。
I know I'm not condemned because God raised Jesus from the dead.
もうイエス様が死から蘇られたから私はそのことを信じることができる。
And one day God will prove His love for me once and for all by raising me up from the dead, just as He did with Jesus.
そして、いつか神様は私に対するその完全な愛を私を死から蘇らせることによってそれを完全に保証してくださる。
So don't give up.
だからどうぞ諦めないでください。
Keep doing what you're doing for the Lord, no matter what you're going through.
あなたが今どんな中を通っているとしても、神様のためにあなたがしていることを諦めないでください。
Because in the end, it will be worth it.
なぜなら、最後にそれは本当に素晴らしい価値のあるものであることに気づくようになるからです。
That's the meaning of the resurrection.
それが復活が私たちの生活に与える素晴らしい意味です。
That's the meaning of the gospel.
それが福音が私たちにもたらす素晴らしさです。
Let's meditate on that meaning.Every day until it really hits home with us.
そしてそのことを毎日ぜひよく考えていきましょう。それについて、思い巡らしていきましょう。それが私の心の一番奥底まで届くように。
Because when it does, it will transform your life.
なぜならそれがその私の心の奥底まで行き着くときに、それが私たちの人生を作り変えていくからです。
Gotta admit, I'm preaching this to myself.
そして、私は神様の前でこれは私自身に自分自身に対しても語っていることを認めています。
Because I know all of this in my head.
なぜなら私はこれらのことを全部頭の中では分かっているつもりだけど。
To some degree it's gotten here, but it's still got to get here a lot more.、
ね、心のここの辺までは来ているとは思っているんだけども、でももっともっと私の人生全部にそれが浸透していく必要があると気づいているからです。
How about you?
皆さんどうでしょうか。
Do you really know the gospel?
皆さんは本当に福音を知っているでしょうか。
Has it really hit home with you?
あなたの心の奥底までそれが浸透しているでしょうか。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, you are so awesome.
神様、あなたは本当に素晴らしいお方です。
Lord, we deserve nothing from you.
神様、お便りしあなたから何かを受け取るのに何もふさわしくないものです。
All we deserve is condemnation from you.
お便りしはあなたから罪に定められてもしょうがないものです。
And yet you loved us.
だけどあなたそれでもお便りしのことを愛してくださいました。
And you sent Jesus to take the punishment we deserved.
お便りしが受けるべきだった罪の罰をすべてイエス様に負わせてくださいました。
And now we're no longer condemned.
それによって私はもう罪定められることがない。
You proved that by raising Jesus from the dead.
あなたはそれをイエス様を蘇らせることによって保証してくださいました。
So we have hope.
だから私たちには希望があります。
Lord, bring that truth to our heart.
どうぞ神様その真理を私たちの心の奥底までどうぞ届けてください。
We sang earlier, I'll never know how much it cost to see my sin on that cross.
私はこの礼拝の最初に歌ったように私はあなたがこの罪を許すためにどれほど大きな犠牲を払ってくださったのか考えが全てに及ばないけれども
But I pray that you would bring that truth home to us.
そのことがよくわかるように私の心の奥底まで浸透するようにどうぞ助けてください
Fast these things in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします
Amen.
アメン